毎週水曜日にお送りしている三田警察オンラインの時間です。今日も三田警察署に電話をつないで1週間の事件事故、そして注意するトピックなどをご紹介いただきましょう。今日お電話に三田警察署生活安全課課長の春田さんに出てもらってます。春田さん、こんにちは。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、三田警察署生活安全課長の春田です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
はい、ではまずこの1週間の事件事故ですけれども、いかがでしょうか。
はい、それではこの1週間に発生しましたですね、はい、犯罪被害、そして検挙した事件についてですね、はい、3件ご説明いたします。
はい、お願いします。
まず、はい、1件目につきましては不同意わいせつ事件の検挙となります。はい、こちらの方はですね、走行中の、高速バス、こちらの車内でですね、はい、隣に座っていた女性被害者の服の上からですね、うん、胸を触ったという不同意わいせつ事件となりまして、うん、こちらの被疑者を逮捕しております。
はい、逮捕したということですね。
そうです、はい、で2件目につきましては、SNS 型投資詐欺被害の発生がございます。はい、これまでですね、ここで何度か説明をさせていただいていると思うんですが、はい、被害者の方はですね、うん、副業に関する、まあ、あの動画アプリを見ていてですね、はい、そこから LINE に誘導されまして、そこで知り合った相手から暗号資産の投資を勧められて、はい、投資費用として合計7回にわたってネットバンキングを使って、指定口座に約787万円。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。大きな額を振り込んで騙し取られたというものになります。
そうですね。
はい。最後になります、はい、これは詐欺事件被疑者の検挙となります、はい、こちらの方はですね、不動産売買の仲介をした被疑者、こちらがですね、はい、まあ、被害者が所有するマンションの一室、はい、の売買契約を実際に成立させております、
はい、
でそのですね、販売先に、お金をですね、このマンションの持ち主の方がですね、うん、持ち主の方に振り込まれるお金のはずがですね、はい、まあ、自分の口座にお金をですね、はい、騙して入金させて、まあ、横取りしたような詐欺事件ということで、はい、この被疑者をですね、逮捕しております。
そうなんですね。
はい、でこちらの被害の検挙ですね、はい、あの被害の発生と事件の検挙は以上となります。
そうなんですね。いろんなことが、ね、あった一瞬週間ということですけども、まあ、詐欺も、ね、気をつけないといけないですね。さて今日の話題ですけれども、どんな話題になりますでしょうか。
はいはい、今回はですね、はい、野外焼却といいましてですね、まあ、あの田畑での野焼き行為に関する注意喚起をさせていただきたいと考えております。
はい、お願いします。
はい、まずはですね、あの私が勤務する生活安全業務についてですね、ちょっと説明をさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、警察署にはですね、あのいろいろな部署がありまして、はい、皆さんよくご存知の刑事課、はい、あとは交通取締り事故を扱う交通課、
はい
はい、あとですね、落とし物などを扱う会計課などあります。でその中で私ども生活安全課につきましては、はい、特殊詐欺の被害防止などの防犯活動、あと配偶者暴力、いわゆる DV と言われるものだったり、あとはストーカーなどのですね、男女間のトラブル、悪質商法とか、あとは廃棄物の不法投棄で不法焼却、こういったものの取り締まりとかですね、あと少年のですね、事件の捜査調査などをして少年の非行を防止する活動、まあ、こういうものだったり、はい、あとは迷い人と言われるですね、これだ誰かわからない人をですね、はい、保護しているというケースですね、これを取り扱ったり、あとは行方不明者、はい、家からいなくなってしまった人の取り扱いだったり、あとはですね、許認可の事業、はい、警備業だったり、はい、銃を持ったりですね、はい、あと風俗営業ですね、まあ、そういったもののですね、許認可業務などを担っておる、部署となります。
結構幅広いですね。
幅が広いです
ね。はい、でこの中から、
はい、あ、どうぞすいません、
はい、でこの中から今回はということで、この野外焼却ということなんですね。
まあ、あえて触れさせていただこうと考えております。はい、それでは本題に入るんですけども、まあ、この季節柄ですね、三田市内で非常に見かけることが多くなっております、はい、農業従事者、農家の方による田畑の火入れ、うん、いわゆる野焼きについてですね、注意してほしいことをお話しするわけなんですけども、はい、というのもですね、まあ、今年皆さんよく思い出していただきたいんですけども、はい、前半にはですね、うん、岩手の大船渡市、 あと岡山、はい、市だったり、あと愛媛県の今治市などですね、まあ、全国各地で大規模な山火事が発生したの
と、はい、ありましたね、
記憶にあると思うんですが、
そうですね、
はいはい、この三田市内でもですね、やはり田畑が非常に多いということで、はい、野焼きによるですね、火災の通報だったり、あと煙の苦情などの通報がですね、今年はかなり増えている状況
です。そうなんですね。
そうなんです。はい。まあ、地球の温暖化とか、はい、あと地球の乾燥化の影響もあってですね、この野焼きの火がですね、付近の建物に燃え移ったり、山に燃え移って大きな火災になることもですね、ありまして、はい、まあ、そういったことが懸念されることからですね、まあ、警察では人命を守るべく、はい、この野焼き行為について事件化を図ることがあるのです。
あ、そうなんですね。へー。
でまあ、これ事件というと、皆さんですね、ちょっとピンとこないかもしれないんですけども、いわゆるですね、廃棄物、ゴミをですね、はい、屋外で燃やす行為というのは禁じられてまして、これは廃棄物処理法違反の罪となります。
はい、
ただですね、これに例外事項がございまして、まあ、農業従事者の方による農業活動の一環として、排出される枯れ草、あとは田畑に直接ですね、火をつけるあぜ焼きと言われるものですね、こういったものは社会風習上やむを得ない、まあ、周辺の生活環境への影響が軽微なものである場合は例外的に認めるということになっております。ただですね、これも注意が必要なので、後に説明していきます。
わかりました。
あと他にはですね、まあ、失火と言われる、まあ、過失ですね、誤って火をつけて森林を火事にしてしまった場合は、森林法違反の罪になったり。
あ、そういうのあるんですね。
あるんです。あとですね、消火用の水を用意しなかったり、風がいっぱい吹いてるのにですね、注意をせずに火をつけてしまって、結果的に燃えやすいものの付近で火を焚くという行為があればですね、軽犯罪法違反という罪になってくるということを、皆さん知っておいてください。ですから、まあ、当初三田警察署ではですね、まあ、農家の方へのですね、巡回連絡訪問の際には、まあ、野焼きを原因とした火災が多く発生してますよ、ということを伝えた上で、まあ、野焼き行為がですね、の原因で煙、灰がですね、周辺の生活環境に大きな影響を与えるような場合とか、あとは火災になって周辺住民の避難、これを伴うような大きな火事になった場合は、事件としてですね、検挙される場合があるということを重々説明しているところ。
説明されてるんですね。
そうなんです。はい。まずですね、まあ、この通報を受けたら警察はどうするかということなんですけども、まあ、通報を受けますと、当然現場の方に制服の警察官、あと生活安全課の勤務員が向かいます。でそこでですね、三田市の職員の現場臨場も要請してですね、まあ、野焼き行為が正当なものなのか、妥当性があるものなのかという意見を聞くと、
聞くんですね、
あとはこの焼いた面積の広さがどれぐらいのものなのか、あと焼却した場所が例えば住宅は迫ってるかとかですね、そういったものだったり、あとは焼却したものの中にですね、この田畑から出た焼却物以外にですね、家庭ゴミとかですね、余計なゴミが混ざってないか、というものを見たりですね、あとは消防員が消火活動をする場合があるんですけども、その消防活動のですね、大きさですね、まあ、いっぱい消防車が出てですね、何人も
大事ですね、そうなるとね、
大事になるということで、そういったことだったりですね、あとは交通規制をしないといけないようなですね、大きな火事になった場合、まあ、そういった周辺のですね、生活環境への影響、こういったものですね、悪質性、迷惑性というものを判断して、これは悪質だなと、迷惑が非常にかかってるなというところであると、まあ、警察で、措置をですね、考えていくことになります。
そうなんですね。
はい。で、まあ、事件にする場合、しない場合があるんですが、事件にならない場合でもですね、やはり野焼き行為によるですね、まあ、火事がですね、発生する恐れも当然出てくるので、今後ですね、注意指導をしてですね、 再発防止、はい、あとは被害の拡大防止を図っておりますのでですね、うん、はい、なんであの正当な行為なのに怒られるんやと言われることが結構あるんですけども、はい、その点は皆さんにご理解をいただきたいと考えております。
そうですね、はい、なんかそれだけまあ注意必要ですけれども、これは市によってなんかこう条例があったりなかったりするんですかね。
そうですね、まあ、条例ではない、はい、あくまでですね、先ほど言った廃棄物処理法のですね、はい、法律、うん、あとはですね、森林法、軽犯罪法違反ですね、はい、そういったものを、
ですね、
はい、まあ、そこに該当するかということで、はい、市によってですね、基準が変わってはいけないんですけども、ただですね、はい、その場所場所でですね、はい、例えばこの三田の場合は、はい、住宅地と田畑がすごく接近していると。
そう、近いですね。
そうなんです。そうなるとどうしてもその住民の方の通報が増えてくるということもありまして、迷惑性もですね、それによって、大きくなる可能性が出てくるので、はい、ちょっとこう取り扱いが、都市部とですね、はい、田舎では変わってくる場合が出てくるということですね。
そうなんですね、わかりました。ぜひ皆さんもね、ご注意いただきたいですね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では最後にまとめをお願いしていいですか。
はい、はい、ありがとうございます。今日はですね、まあ、野焼き行為に関する注意喚起をさせていただきましたけども、はい、年末にかけてですね、増えてきますのが、うん、特殊詐欺の被害、
はい、
それについてちょっと少し触れさせていただきたいと考えております。
お願いします。
はい、三田市内では今年の9月末現在でですね、はい、特殊詐欺の被害件数は昨年の、23件増えた39件になってしまっております。
増えてるんですね。
そうなんです。あと被害額がまたこれ増えておりまして、はい、プラス1億1055万円まあ、1億2625万円という被害額になってまして、はい、去年の同じ時期の被害額の約8倍というですね、
そうなんですか。
そうなんです。危機的な状況となっております。
はい、三田でですよね、これはね。
三田です。これはあくまで三田市内の話なんです。はい、ですけど、まあ、喧嘩的にもですね、はい、確かにこの特殊詐欺の被害というのは増える傾向になっておりましてですね、まあ、三田に限りませんが、はい、オレオレ詐欺と言われるですね、はい、親族や警察官になりすます詐欺の被害が非常に増えております。うん、はいはい、これはですね、携帯電話に電話がかかってきまして、はい、でそこから LINE のビデオ通話で話をしようと言われまして、その LINE のビデオ通話の先には制服を着た警察官が、普通に現れます。で偽物の警察手帳だったり逮捕状などを示して、まあ、あなたの口座が犯罪に使われていると、うん、このままではあなたを逮捕することになり、うん、まあ、口座を調べる必要があるので、はい、指定した口座にお金を振り込むように、するようにですね、言って、結果的には現金を ATM とかですね、はい、ネットバンキング、これで入金させる非常に悪質な手口
ですね。
はい、普通であればですね、まあ、警察官が LINE 通話でそういう手帳を見せたりですね、はい、逮捕状、そういったものを見せるのはおかしいとは思うんですけども、は
い、ありえないですね。
そうなんです。そこはですね、やっぱりこう相手がですね、急にかかってきて、まあ、自分が何か悪いことをしたんではないかと、それをなんとか証明するべくですね、まあ、お金を振り込んで解決しようと思ってしまって、はい、誰にも相談せずにですね、まあ、結果的に被害になるというケースが多いと。
そうなんですね。
これが非常に問題になっております。
なるほど。やっぱり高齢者の方が被害に遭いやすいんですか。
これがですね、実はこの特殊詐欺の警察官語りと言われる手口は、はい、高齢者が、まあ、普通は多い特殊詐欺の被害と違って、はい、20代から30代の被害者が多いというのが特徴です。
若い世代の方が多いんですね。
そうです、と言いますのも、はい、やはりですね、 LINE 通話というスマートフォンを使った、うん、まあ、犯罪手口になりますので、やはり高齢者の方はあまりこういう SNS の対応をしませんので、うん、はい、まあ、どうしても若い方に被害が偏る、
ターゲットになっちゃうんですね。
そうなんです。でこのですね、はい、偽警察官の実際の動画をですね、うん、使った啓発用の動画というものをですね、はい、兵庫県警が YouTube にまとめてアップロードしております
。そうなんですね、
はい、そうなんです。ぜひですね、YouTube をですね、普段使っておられる方は、うん、偽警察官兵庫県警などですね、はい、検索して一度、はい、どんな映像かをですね、ご覧になっていただいて、被害防止に努めていただきたいと思っております。
そうですね、一度こういうのを情報として見ていると、はい、実際会った時に、はい、あ、 これのことかってピンとくると思いますのでね。
その通りなんです、はい、一度見ておくと全然違いますので。
そうですね、
はい、
兵庫県警の YouTube チャンネルがあるんですね。
はい、はい、その通りでございます、はい、
こちらで、偽警察官兵庫県警で検索してもらえればと、
はい、このキーワードでですね、はい、検索していただければ2つの動画が出てきますので、はいはい、ぜひですね一度ご覧になっていただきたいと思っております。
わかりました、私も見ておきたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、皆さんもご注意ください。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
はい、
今日、はい、今日の三田警察オンラインは三田警察署生活安全課課長の春田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。